おはようございます。2月14日金曜日の早朝に収録しています。坂本舞の声のエッセイ収録していきたいと思います。さあ、今日は起き抜けに、比較的起き抜けに撮っておりますが、でさっきココアを作りながら、これ話そうって思いついて、早速今収録してるんですけど、最近ついにこの日が来たっていうことがありまして、私にとって。でそれが何かというと、昨年の夏からスタートしたシンガー歌う瞑想っていう取り組みがあるんですけどね、そのシンガーのお申し込み者の中に、私が10年以上前に執筆したエッセイがあって、本が出てるんですけど、その本を読んで愛読してくれていた方が、そのシンガの参加者に現れたっていう、ちょっと記念すべきことが最近起きました。でついにこの日が来たみたいな感覚があったので、なんかちょっとこれについて、この感覚をシェアして、記録しておきたいなと思って収録をし始めました。で、私が書いたエッセイっていうのはもう10年以上前に出版されていて、でなんとね、その本の中には10代の時に書いた詩とかも収録されているくらい、結構その7歳ぐらいで出したのかな、書き始めたのがそのぐらいかな、で29歳ぐらいの時に出版したのかな、多分、と思いますが、美しい瞬間を生きるというタイトルのエッセイで、私の旧姓で向田舞っていう名前で出してます。まあ、その当時の本名ですね。でそれは一応そんなに爆発的に売れてないですけど、一応まだ絶版にはならずに販売されているので、私も時々必要な時に買っています、自分で。でなんかね、書いた本を寄付してほしいとか言われて、自分で買って寄付したりとかしてるんですけど、そんな感じでまだね販売はされています。でかなり自分のその、私エッセイを書くのも読むのも大好きで、まあもともと読むのが大好きで、で日記文学みたいなものがもう大好きで、で日本のその文学の発祥ってやっぱ日記文学ではないですか。で、まあとにかくやっぱ日記って面白いし、エッセイはまあ日記ではないけれども、まあ、日記に毛が生えたようなものなんです、私が書いてるものとかは。でまあ大好きなわけですね。生きてるっていうことがやっぱりそのものがもう、なんていうの、そのものが素晴らしいっていうか、もうなんだろう、日常って本当に素晴らしいって私は感じているから、なんかエッセイってもうめちゃくちゃに好きなんです。でその本は十数年前に出会った徳瑠璃香さんっていうね編集者さんがいて、で彼女となんか引き合わせてくれたライターの友人がいるんですけど、前そろそろ本書けばと言ってくれて、で編集者の徳瑠璃香さん紹介するよって紹介してくれて、でお会いしてもう即意気投合して、で本を書き始めたと。でその本はディスカバー21っていう出版社の U25 っていうシリーズだったんですね。で、それはアンダー25、25歳以下の若者に向けて新しい生き方を提案していくみたいなシリーズの10冊目に私の本が出ることになって、1冊目がね、家入一馬さんという連続起業家の方で、まあ、たまたまですけれど今娘がね同じ幼稚園に通ってるので、幼稚園の保護者のつながりっていうのもあって、でそれもあってね、キャンプファイヤーとかも、そうそう、キャンプファイヤーの創業者なので、この間ね、何回か前の、あれ前回か前々回ぐらいにキャンプファイヤーの話をしたかと思いますが、クラウドファンディングのサイトを作った方でもありますね。その方が一冊目で、その間ね、いっぱい友達が出していて、で、私が10冊目となり、その U25 のシリーズは終了したんですね。で、その理由は、徳さんが、編集者の徳さんを、私の会社にジョインしないですかって誘って、私が編集者の徳さんをね、その出版社から引き抜いてしまったというか、来ていただけないでしょうかということでね、お誘いしたんですね。で、そんなこんなでそのシリーズは終了となっています。まあ、とにかくすごく本を作るということをね、徳さんと一緒にできてね、本当に本当に楽しかったんですけど、まあ私がこれまで読んできたエッセイって多分ね、すごく、まあ、インターネットのない時代に書かれたものが多くて、なんせすごくね、親密で赤裸々なものが多かったんですよ。そんなわけで私の本もなんかインターネットのない時代にこっそり書かれたような、すごい親密さで書いてしまって、今思うとなんでこんなに赤裸々に書いてるんだろう、恥ずかしいみたいな本になってます。だからあまり読まないでほしいみたいな気持ちもね、今となってはちょっと湧いてきてしまったりもするんだけど、でもはっきり言ってめっちゃ書けてよかった。もう今ね、こういう気持ちになってるように、当時じゃなかった、やっぱ書けなかったことを書き切ることができたから、もう悔いはないっていう感じだし、本当よくやったって自分で自分を褒めたいんですけど、徳さんも本当にありがとうございますっていう感じで、その当時のね感じを書けましたね。で、あれを読むと私自身もね、背筋が伸びる感じがあって、なんかね、本当に私も書けてよかったっていう本なんですね。で、本はそんなにね爆発的に売れたわけじゃないんだけど、ちょうど本の出版のタイミングの後に、まあ、2年半ぐらい続いてた情熱大陸っていうドキュメンタリー番組の取材がね終わって、で、放送もされて、放送されたのがね、2月の4日だったはず。何年前だろう。16、8年、9年前とかかな？うん、9年前ですね。9年前。あれ？ 10 年前かもしれない。すいません。そう、それで、本が出て、10年前かな。2015年の2月かな。確かね。で、出版された後に放送されて、なんか帯に情熱大陸とかって出てきて、なんかそれがきっかけで、また少し売れた気がしますね。で、本、私はちょっとテレビに、出ている30分間は、かなりやっぱりドラマチックに、演出されているなという感じがあったんだけど、まあ、テレビから 私の本にたどり着いてくださった方がやっぱ少なからずいてくれて、で本のねなんか演出ではなくて、あ本じゃないや、テレビの演出ではなくて、本で私が端から端まで一言一句すべて自分で書いた文章を読んでくれた方っていうのは、なんかこう私がやってることがそごなく伝えられているような気がしていて、なので私の本を読んでくださったっていうコメント付きで、なんかこういろいろねイベント参加してくださったり、インスタフォローしてくださったりする方が若干名いてくれていて、で皆さんとはねなんかすごくね通じ合ってる感じがあるんです。なんか間違いなくこう私という人間がやっぱりこうオールドメディアで取材されたものってねすごくこうなんかオーバーに描かれたり、立派な人とのように描かれたり、まあ、ドラマチックに演出されたりするわけですよね。で、そういうものなく、もうそのまんまの普通の人間だし、なんかいっぱいこう間違えるし、なんか全然そのできた人間ではないしね。だけどやっぱりまあ、メディアでね短い時間で切り取ってなんか視聴率をなんか気にしてなんかキャッチーなものにするとかね、そういう演出がかったものがない場所でつながれている方とはなんかすごくありのままの状態でこう交流できて本当に幸福なんですね私は。でなんか私のその向田舞っていう名前で活動してた時代から、まあ子供がね生まれて、まあ、それをきっかけに名字が変わるということが起きて、まあ、私もこのなんて言うんだろう、その夫婦別姓とか本当になんでないのかなとも思うし、まあ、いろいろあるんだけれども、私はちょっと名字を変えるっていうことに対してすごく実は前向きだったんですね。で、それはね不思議な、まあ、いろんな妊娠した後にこう感じたいろんな感覚だったんだけど、なんか一つはちょっと私このなんかこれもハックするっていう感じなのかもしれないですね。なんかねこれを使ってちょっと新しいことができそうだっていう感覚があったんです。でやっぱり向田舞っていう名前で検索するといろんなその昔のやってきたいろんな情報が出てくるけれども、新しいその、まあ、本名でもあるし、まあ、新しく坂本という名字になったから、まあ、坂本舞っていう名前で、まあ、アーティスト活動とかこれからする活動、まあ、その当時は音楽だったから音楽で、音楽は、まあ、坂本舞でやっていけば、まあ、分かりやすいかなっていうすごくシンプルな考えアイディアで、まあ、坂本舞で音楽とかをやっていこうかなっていうふうに思って、なんかすごく前向きな気持ちで名字の変更となんかこう活動をこう分けていくっていうところで始まったんですよね。で、だから向田舞さんがこう活動していたものと今坂本舞っていう名前でやり始まってる SNS も全部もう向田舞時代のものは閉じたので残ってないですし、なんかこうつながるこう動線を自分でこう立ってしまったっていうところがあったんですよね。でもそれはなんか私にとってはこうスパッと集中していくためでもあったから、それはそれでいいなと思ってその時やった選択なんですね。で、なんか全く親切な動線をこう作らなかったにもかかわらず、そのなんかこう かつてそのネパールで活動していた向田舞さん時代のあのこととやっぱりこう今のやってることがすごく一つだなってことがね、自分の中ですごくそういう感じがとってもあの内側にもともとあったけれども、なんか外側にもそれがこう溢れ出てきている感じが最近していて、なんか音楽をやり始めた時もそれは私にとってこれ以上ない平和活動だったんですよね。で、15歳でネパールに出会って、そこから17歳の時に一人でネパールに行き、で26歳ぐらいの時に自分で NPO を立ち上げて、でネパールの女性のサポートを始めて、で29歳でラリトプールっていうコスメのブランドを立ち上げて、あの、まあ、社会企業っていう形で女性たちと一緒にものづくりをネパールでね始めるっていうことを行っていた。でこれは全部自分の中での平和活動だったんですよね。でなんか私自身は外側にそう仕組みを作ったりするっていうことがなんかこう穴の開いたバケツの水をこう穴の開いたバケツからこう出てきてしまう水を手ですくってこうバケツに戻してるみたいな感じがして、こうバケツの穴自体を塞ぐっていうことが必要なんだろうなってずっと思ってたんですね。焼け石に水感がすごいあって、でそれがこの今のシンガーにつながっていて、私は一旦その自分自身を整えて自分自身の内側を本当に平和な状態にすることで何かがこう本当に整っていくって思ったんです。で私は一旦自分自身を整えていくことに集中してみようと、でその中に音楽を作るっていうことがこう始まっていって、歌うっていうことが始まっていって、で歌うっていうことが私は実はものすっごい喜びなんですね。本当にこれ以上ないぐらいに、もう本当にね何もいらないって感じるぐらい幸せを感じていて、いつもうまいか下手かは置いといて、で私 あの8年前に、まあ、シンタと出会って歌を始めることにしたんだけど、あの最初の歌とかもめちゃくちゃなんですもう本当に。でそこから8年こうやっていく中で、自分 あのトレーニングをしてとかボイストレーニング最初の方言ってたんだけど、なんか徐々にその技術で歌いこなすみたいなことを私はやりたいわけではないと、で私の内側がどんどんこう満たされ平和になっていき、その愛の状態になっていくときに本当にその自分が震えることで声が震える、ビブラートとかそういうこうあの技術的なものではなくて、自分が本当に内側が打ち震えて愛のその振動にすごく震えてるからこそ出てくる震えで歌を歌うとか、なんかねその自分自身がその内側が内的にこう変化していくことによって自分の声がどんどん変わっていくですね。でこれが面白くて、あの本当にこう人生を通して探求していこうと思って今もやってるんですけど、あのやっているんです。で、あの、だから歌うことってもうこれ以上ない喜びなんです。で、その果てにシンガというものがまさかね、こう出てきたと。こんなことを予測も一切していなかったですけど、その人々のその意識のね、あの探求を助けるような、あの、自分自身の中心に戻ることができるような、そういうこう一つのこう、ツールをあの自分たちがこう提案することができた、で私たちはその筒となることができたっていう感覚なんですけどね。それが、まあ、生まれたのが昨年の夏ですね、まあ、春頃にそれが出てきて夏にセッションなどスタート始めたっていう状態で、この道のりは本当になんか私の中で、あ、やっぱり私の人生をこの貫く一本の道を全くブレることなく歩んでいくことができてるんだってことがやっぱり喜びでした。で、あの、私はね、ちょっとあの、その、やっぱり意識の探求とか、その、真我を生きるとか、 まあ、悟りをの状態とか、まあ、そういったその言葉が持っているものすごいこう手垢感というか、いろんなこう方がいろんな語り口で語ってきて、いろんな人がいろんな見方をしているから、もう様々に手垢がついている。だからその言葉をできる限り実は使いたくがないですね。で、私はその語る言葉を今あまり持っていないんですけど、なんかそれは今後やりながら見つけていこうと思ってるんだけど、まあ、それで今 YouTube でね、シンガのポッドキャストとかもやっていて、そちらでこう自分自身もちょっとこう語り部としてもブラッシュアップしていきたいっていうところで、そこをねやっているんですが、まあ、いずれにしてもこの、なんていうのかな、意識の探求とか内的なその変容、これ以上に私はやっぱりこう、なんだろうな、面白いって、生きてることって面白いっていうことと直結したこう、もう面白いっていう感じってなくって、まあ、それをね、今後もすごくやっていきたいし、その中にこう歌があったり音楽があったり、で、私とシンタが作る音楽って、その自分たちの内的な変容のなんか記録みたいなところもあって、で、シンガが出てきた後、半年ぐらいもう毎日セッションをね、ものすごいお申し込みいただいてたから、もう毎日セッションをやってたんですね。一日数名ずつ。で、そうやっていたら、もう私たちの声がある瞬間変わっていて、で、そのきっかけで、会おうっていうね、今年の4月に出る新しいアルバム、会おうの表題曲である会おうっていう、曲の、レコーディングが完了したんですよ。で、曲自体はもともとずっとあって、3、4年前からあったんだけど、3年、2年前かな？前から、もう曲自体はできてたんだけど、レコーディングをいくらしてもなんかしっくりこないなっていうのがあって、青って AOU っていう、まあ、母音の響きですよね。で、シンガは母音の響きをもうひたすらに響かせるっていうセッションなんですね。で、私たちが母音をわー、おーってこう響かせ続けた半年間を経て、半年、ま、何ヶ月かな、5、6、3ヶ月か4ヶ月した時に、なんか声がうわって変わったっていう感じがあって、で、収録してみて、レコーディングしてみたら、あ、これだねっていうことで曲が完成したっていう。だからなんかね、生きているっていうことと、その自分自身の内的な探求や変容と、この歌を作っていくってことがもう表裏一体となっていて、もう本当にだからね、面白くて仕方がないというのが私の中の音楽活動なんです。なので、AI が来ようと AI がどんなにいろんな音楽を作ってね、くれようとも、私たち人間は、この喜びとしてやる、行っているものは手放す必要がないですから、私はこれはね、どんなにテクノロジーが発達しようとも、自分自身の喜びですので、やっていくですね。で、こういうヒューマンメイドの音楽、ちょっと話がどんどん逸れていっちゃいましたが、ヒューマンメイドの音楽っていうのが、やっぱり、私が本当にやりたいことだって、ヒューマンっていうジャンル作ろうかなって思うくらい、なんか J-POP とかさ、なんかクラシックとかジャズとか、ヒューマンっていう新しいジャンル、音楽のジャンルをね、私はね、やっているなっていう感覚があります。ヒューマン。さあ、で、最初に話した、そのいよいよこの時が来たというのはですね、今そのシンガって、すごくたくさんの方がお申し込みくださっているんですけど、ネドジュンさんというね、その意識の変容を体験して、今もういわゆる悟り状態に入って、で、そういう状態に人々を導くための、活動をされているネドジュンさんっていう女性がいるんですね、日本人で。で、そのネドジュンさんのもう巨大なオンラインサロンがあるんですけど、その中でそのシンガーを やってみませんかっていうふうに言ってくださったおかげで、その意識の変容を体験したいっていう方がものすごいたくさんいる場所で、定期的にお知らせをして、シンガの体験をしたい方を募っているっていう状態なんです。まあ、そんな感じでこうシンガがこうスムーズにこの世界にね、こう生まれて、まあ、もう船出したっていう感じなんですけど、今までそのネドジュンさんのサロンの中で私がこう何かお知らせをメッセージを発信する時はもうシンガのファウンダー坂本舞っていう感じだったんです、この半年間で。だからもう、なんだろう、あまりその私の昔の話なんてもう一切することもないし、私自身が何を考えてどう生きてきたかっていうことも一切こう触れない。私はもうひたすらにこうシンガーを皆さんに届けて、皆さんの意識の変容を起こすためのサポートをするって、もうそこに徹底して半年間やってきたんです。で、本当にそれが喜びで、もうものすごい幸福だったんですよ。で、まあそれをねやっていて、あ、なんて人間って尊いんだろうとか、ちょっと想像するだけで来るものがあるんですけどね。なんか皆さんが本当に自分の声を出して喜びを感じている姿を見ると、本当に美しくて、こんな風にみんなが生きていけたらいいなって。なんか毎日ね、思ってたんですよね。こういうふうにみんながこう自分のまっすぐにこう気持ちよく自分の素直な声を発して生きていけたら、私がね、もともとやっていたネパールのその人身売買の被害に遭った女の子たちのサポートをしていたんですけど、なんかそういうことだって巡り巡ってね、バタフライエフェクトのようにして、それもそういうこともなくなっていくっていうことを私はね、本当に信じていて、だから今やっていることはネパールのそういうことにもつながるし、世界のさまざまなところで起きている紛争とか戦争とか、そういったものにも影響していくと思って、私はこのシンガーをねやっているんですね、今。で、そんな中にね、先日 シンガ7 days っていう7日間のプログラムをやってきたんですけど、このオンラインのね7日間のプログラムで、そこに申し込んでくださったある一人の方が、その一番最初に今日お話しした私の向田舞さんだった時代の本をね読んでくださった方で、舞さんの本も読んですごく愛読していてっていう風に書いてくださって、で、わあ、ついにこの時が来たって私は思って、やっぱりあの時に10年前にやっていたこと、なんかその外側にやっていることは変わっているけれども、でもやっぱりこう、あの時にこういう本でしっかりつながった人たちとは、今私がやっていることをきっと分かってもらえるんだって思ったんですよね。やっぱりなんか彼女はね、なんか20代前半でその本を読んだっていうふうに言ってて、今30代前半なのかな、10年前読んだっていうことで。で、なんかやっぱりこう時を経ていろんなこう体験をしていって、で、なんかこう外側にこう求めるようなことから、まあ、内側にこう目を向けるように、きっと私自身もそうだったように、なんかきっとそういう部分のこう 探求っていうのが、彼女にも始まっていて、で私自身もそれがすごく喜びとして行われていて、で、あ、なんか10年前に書いたあの本を読んでくださった方とまたなんかつながりたいなっていうのをね、すごい感じたんですよね。で、なんか本がなんかあの本が本棚にある方で今どうやったら出会えるんだろうとかね、すごい考えてて、で、あ、なんかこうNFT とかだったらね、なんかあのそれを持ってる方にこうエアドロップとかできるんだけどなとかって、こういろいろこう考えながら、これからね、私ちょっと本もまた書きたいなと思っているので、あの次の本を出すときはなんかそういうなんかこれがこれを持ってる方になんかこう連絡を取れるようなこうなんか仕組みをこの最先端のテクノロジーを使ってやっていきたいみたいなことをちょっと思ったりしてて、まあ、もちろんなんかそういうあのつながれないからこそのあるこう素敵さもあるんだけどね、本ってそういう予算があると思うんだけど、なんか私の願いはですね、とにかくこれからあのこれまで自分がネパールで15歳の時にネパールに行こうって思ってそこからやってきたことと全部が一つになって、なんかもうあの自分の最大限のパワーを使ってこの世界に貢献していきたいっていうのが私の今の願いです。で、やっぱり私たちはね、本当に一つの命を生きているって感じるんですね。だからこう目の前の人が本当に幸福を感じている時に私も本当に嬉しいし、そのネパールで出会ったような女性たちを何かできることしたいなって思ったし、で今やってるこのシンガーっていう取り組みはなんか本当の意味でこの世界に自分がね何のこうズレもなく貢献できるって感じるツールをようやくね手にすることができたから、なんかこれを通じてできる限り多くの人になんかこの安心とかこの内側に広がる愛の感覚とか、それは本来の自分自身であるという感覚を思い出すことを手伝えるような、でその状態で生きるときに一体どんなその社会になるんだろうっていうのが私のね、すごくそんな世界を見てみたいなっていうのが私の夢ですね。なのであのこれからもあのいよいよなんかいろんなことが私の中でこういろんな伏線が回収されていくというか、過去も全部がなんか自分の中に一つとなっていく感じがあって、なんかこう完全体になってパワーがすごい溢れてきている感じがあるので、なんか今後いろんなことをやっていこうと思います。で今日もね、実はそのあのお仕事のあの話し合いやら準備があるんですが、シンガはあのオンラインサロンの、システム、DMM のオンラインサロンのシステムを使って、あの、ちょっとコミュニティの形成を今準備をしております。で、これは、あの、オンラインサロンなんだけど、仕組みはね、 そのオンラインサロンなんだけれども、こう入ってくださった方と一緒に定期的にシンガを行っていきながら、自分自身を整えていくっていうことをこうサポートするような場所にしていきたいと思っていて、でちょっとね、私はDAO的なこう場所にもしたいなっていうのがあるんですね。でDAO って何とか、またその説明になっていくと長くなってしまうので、ちょっと一旦ここでDAOに関しては説明は省きますが、まあ、自立分散型組織っていう日本語に訳すとそういったもので、 Web3 って言われる領域の中では、なんかこう新しい組織のあり方なんじゃないかっていうことで、今こう実験的にいろんな方がねやってると思うんですね。で私はなんかシンガで集ってくださった皆さんって、本当に皆さんすごくね平和な意識状態の方多いなと思うんです。で少なくともそこに向かいたいというふうに思っている方が多いんですよね。でそういう方々同士でなんかこうつながって、何かこうプロジェクトをやっていったりとかなんかしたら、やっぱりすごく素晴らしいものが生まれるんじゃないかなと思うんですよ。だからなんかシンプルにシンガーを行って自分自身を整えるっていうこと、まずはそこだと思うから、それをやりながら、でその自分自身のその内的なこう変容を感じて、こう自分の意識状態がすごく平和な調和した状態になっているっていう皆さんが集って、なんかやりたいことをやっていくみたいな、なんかそういうことをサポートできるような場にしたいっていうのがあって、でそう、それをね今準備しています。なんか今空っぽになったので、全部話し終わったみたいです。ということで、今日も声のエッセイをお聞きいただきありがとうございました。なんか、やっぱり朝収録するのは私にとってすごくいいみたいです。またやっていこうと思います。それでは、今日もどうぞ良い一日を。バイバーイ。